それでは今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読いたします。イザヤ書40章の18節から31節までです。イザヤ書40章の18節から31節を朗読いたします。それでは朗読いたします。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。イモノシは鋳造をいて作り、金細工人はそれに金をかぶせ銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して動かない彫像を据える。あなた方は知らないのか、聞いていないのか。初めから告げられていなかったのか、誘っていなかったのか。地のもといのこと、主は地を覆う天外の上に住む方、地の住民はバッタのようだ。主は天を薄衣のように延べ広げ、これを天幕のように張って住まわれる。君主たちを無に帰し、地を裁く者たちを虚しい者とされる。彼らが植えられまかれ、いよいよ地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。それなのにあなた方は私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる方は言われる。あなた方は目を高く上げて、誰がこれを創造したかを見よう。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることはなく、弱ることはなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず、歩いても疲れない。以上です。このところから、主を待ち望む者は力を得ると題して、宇治山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。秋晴れの下で礼拝できる恵みを感謝いたします。講壇には素敵な黄色い、これバラですよね、はい、麗しい素敵なお花が生けられて感謝です。今日は主を待ち望む者は新たな力を得るという、おなじみの箇所、イザヤ書40章は、クリスチャンの方々は何度もメッセージを聞いていらっしゃる。そして31節の御言葉をもう暗唱していらっしゃって、2曲の短い賛美を口ずさむように今メロディーが浮かんでいるんではないでしょうか。主を待ち望む者は新たに力を受けて登る。走り疲れず歩みてうまず、わしのように登る。もう一つメロディーが違うのもあるんですが、これはまあ割愛いたしますけれども、わしを国の紋章にしている国が世界で二十数カ国、アメリカもそうですよね。あるいは日本のプロ野球でわしを球団のシンボルにしているのはどこですか。楽天イーグルスですね、はい。 まあ、それはどうでもいいですが、ワシという鳥はなかなかお目にかかれない。まあ、田舎では田んぼを耕作したり田植えをしたり稲刈りをするときにピーヒョロロロっていう鳥の声が聞こえて、見上げるとトンビが飛んでいるという光景を思い出しますが、まあ、ワシというのはなかなかお目にかかれない珍しい鳥だとも言います。そのワシの生態と合わせて神様は私たちに大事なことを教えていらっしゃるわけですね。第一に、イスラエルという国に対して神様がその民族に対して少しきついものの言い方をされています。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。まあ、鋳物で作った神、木で作った神というものが世界にはたくさん日本にも存在します。いわゆる矢をよろずの神々。そしてインドに行くとヒンズー教では奥にも昇ると言われる神々が存在すると信じられていますが、結局神様の存在っていうのは2種類しかないんです。それは人間を作った神と人間が作った神、この2種類しかない。そのどちらかを私たちは選んで信じていくわけです。そしてその信じた結果というのは、それこそ天国と地獄の差があると言えるわけですね。最近皆さんは、最近ではないんですが、トリセツという言葉を覚えていらっしゃるでしょうか。さっき20代の女性にトリセツって知ってるって聞いたら、うん知ってるって、どういう意味で知ってるかっていうのをさらに深く突っ込んだんですけども、テレビ朝日で昔情報番組に取扱説明書トリセツという番組があったそうなんですね。で、私はまあ見たことないんですが、その後西野カナという女性の歌手が歌って、うなずいている歌手もいらっしゃるので若いなと思いますが、そこで取説っていう言葉が、まあ、だいぶ知られるようになった。今私たちがパソコンとか何か新しい機械を購入すると、分厚い取扱説明書マニュアルが入ってきて、で最初からああもうこんなの読めないと、横に置いてしまうんですが、しかし作った側としてはそれを間違って使われたら結構大ごとになるし、もったいないので、きちんと詳しく細部に至るまで詳しく説明しているわけなんです。で、それをちゃんと読めばちゃんと使えるという。でも最初からもう分厚いので読まないで、まあ適当にこうやってしまうと、なかなかその機械が持っている機能を十分に生かしきれない、使い切れないということがあります。私もここに今スマホを置いてメッセージをするんですが、なかなかこう悪戦苦闘しながらやっているんですね。そういう苦労もあるということを知ってください。そしてですね、取扱説明書は機械の説明書なんですが、最近は人間に関しても使われるようになって、私は一体どういう人間なのかを他の人に知ってもらうために分かりやすく表現する言葉を、まあ、持っているとですね、なかなかこう会話が弾むという、そういう便利な言葉にもなっています。私の取説は何でしょうか。私は、たくさん食べる人間です。そしてコーヒーにちょっとうるさい、うるさくはないんですけど、コーヒーの味、牛乳の味にちょっとうるさい、まあ、そんな人間だということを少しこう相手の人にですね、伝えると、そこから会話も弾むという、取説を、自分の取説を少し用意しておくといいのではないかと思いますが、神様はご自分の取説を何を通して表していらっしゃるかというと、聖書なんですね。聖書は神様を知る取扱説明書なんです。まあ、神様を取り扱うということはちょっとおこがましい、そんな言葉にも聞こえますが、 神様を知るためには聖書は絶対的な啓示の書です。人間が頑張って読んで理解できるものではないんです。でも読まなければわからないから読む必要があるんですね。でも読むときに聖霊が働いて私たちに光を与えてくださり啓示をしてくださるわけです。ここを膜で覆ってしまったら中に何があるか分かりませんが、その膜を取ったら、ああ講談だな、マイクがついてるなって分かるように、心の目が開かれると聖書が語っている神様がどういう方か私たちの霊が知るんですね。分かるわけです。そして日々の生活の中で祈りを通して願ったことが叶えられた時に、神様は生きて働いておられる、聖書が語っている、ただ抽象的な方ではなくて私と共にいてくださる、必要な時には助けてくださる、そういうふうに私たちは神様を知るわけです。体験的に知るわけです。心の目が開かれるならば自分の抱えている問題にも神様が関わってくださるんだ、決して私を見過ごしにはしておられないんだということが分かるのが聖書を読む人々に与えられる祝福です。神様はその中で10回という戒めを通して私たちに偶像礼拝を禁じています。偶像を作ってはならない、10回のうちのこれは第何番目かというと2番目です。そして残念なことにカトリック教会はこの第2回を外しているので、天使の像とか聖人礼拝というのをしてしまっているわけですね。聖書はそんなことを言ってないんです。人間の手で作ったもの、形に刻んだもの、それを拝んではならない、使えてはならない、はっきりと私たちに語っているわけですね。しかしイスラエルは真の神様を知っていたのに、周りの国々の偶像の神々に使えるようになったんです。何度も警告しました、預言者を通して。それでも彼らは見えるものに頼りやすい、人間の特徴みんな同じですね、目に見えるもの、そしてご利益があるもの、そして楽しいものに惹かれていくわけです。イスラエルの人たちも最初は神様を知っていたのに、徐々に人間が作った神々に使えるようになって、神様はもうこれ以上はいくら言っても彼らはわからないので、アッシリアとバビロンという今のアメリカや中国のような巨大な国を使ってイスラエルを一旦懲らしめ、そして国を破壊まではいきませんでしたけれども、その国を一旦終わらせたというような厳しい処置を下さざるを得なかったわけです。そのことについてはもう何度もお話をしていますので、イスラエルという国がそういう歴史をたどっている、そしてそれは信仰者にも起こりうることなんだということを神様が語っておられることを聞く必要があるわけです。虚しい偶像の正体を私たちは聖書を通して、イスラエルの歴史を通して知ることができます。そして第二に、神様という方は全てを知っておられる方であるということですね。聖書が神様を知るための啓示の書ですが、神様を知る手がかりとしてはこの世界です。この天と地を見るときに私たちは神様がどのようなお方かをさらに深く知りますが、啓示された聖書と、そして私たちの心の目が開かれると太陽を見たときに、星空を見たときに神様の偉大さが分かるわけです。そのことをローマ人の手紙では、なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです、それは神が明らかにされたのです、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。 聖書を読んだことがありません、だから私は神様を信じませんでしたと言い訳をしたいところですが、この天と地を通して自然を通して神様は語っておられると聖書は伝えるわけですね。クリスチャンでない人たちの中にも、まあ、飛行機の中で一緒に出会った日本人の若い女性とずっとこう話をしていて、前の席の人からうるさいと言われたことがあるんですが、オーストラリアのエアーズロックというものすごい大きな岩がありますよね。見たことがある人もいると思いますが、もう室蘭市ぐらいの、まあ、ちょっと大げさですが、大きな岩です。そこに観光客がたくさん今まで登ることができたんですが、マオリ族の人たちがそこは神聖な場所だから登らないでほしいということで、まあ、登れなくなったという話を最近誰かから聞いたんですが、この作られた世界を通して神様がどんなに偉大なお方かを私たちは知ることができます。そしてそのような出会いを通してクリスチャンにはすぐにはならないとしても、人間を超えた力、人間の力をはるかに凌駕する偉大な力の存在を認める人たちがたくさんいます。そして神様はそういう偉大なお方であると同時に、星の一つ一つに名前をつけて呼び出されるとおっしゃっているわけです。まあ、人間がつけた名前の星たくさんあるわけですが、宇宙のすべての星を神様は知っておられるんですね。人間はまだまだ知らないんです。だって数えきれないし、まあ、これから AI という人工知能が働き出して宇宙のすべての星がいくつあるのかを、まあ、計算して割り出すことがあるかもしれませんが、その名前をすべて知ることはできないでしょう。しかし神様は銀河系、さらにその遥か彼方にある宇宙のどんな星の一つでも知っておられるというんですね。イザヤはそのことを21節22節で書いています。あなた方は知らないのか、聞いていないのか、初めから告げられていなかったのか、悟っていなかったのか。地のもといのことを、主は地を覆う天蓋の上に住む方、地の住民はバッタのようだ。主は天を薄絹のように延べ広げ、これを天幕のように張って住まわれる。そして、26節を見ますと、あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれると書いています。そしてそのような神様が私たちのことを知らないはずがないとイザヤは語っているわけですね。イスラエルは神様に愚痴をこぼしているわけです。27節見ると、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。辛い時そう思う時ありますよね。こんなに苦しいのに神様は私のことを分かっていない、私のことを放っておいてもうどうでもいいんだというふうに私たちの心は勝手にそう判断することがないでしょうか。苦しい時に、そして誰も私のことを理解してくれない、私はこんなに苦しいんだ、誰か私のことを知ってくれないだろうかと悩みの淵を歩く時が、そして奈落の底に突き落とされるようなもう絶望にこの落ちる時もありますね。しかし神様は私たちのことを無関心では決してない。イスラエルは確かに歴史の中で世界に散らされた民族です。エルサレムという都も徹底的に破壊されました。エルサレムの地層を掘っていくと、もう何度滅ぼされたか知れないというぐらいの地層になっているわけです。5段6段7段そこを掘っていくと、かつての町の様子が分かる発見が今も続いているんですね。徹底して破壊された町です。イスラエルほど民族ほど世界の中で苦しんだ民族もいないでしょう。 だから彼らの叫びはこのように表現されているわけです。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされている。しかしそうだったでしょうか。来週の説教は同じイザヤ書からですが、神様は今イスラエルを世界中からあのイスラエルの国に集めています。そのことについてお話しますが、神様はイスラエルの苦しみを決して知らなかったわけではない、そして私たちの苦しみを決して知らないわけではない。私たちが神様がどういうお方かを知らなければ、神様たちを見捨てている、忘れている、無関心なんだと錯覚してしまうわけです。そして悪魔はそこを強固にしてしまうわけです。偽りのメッセージを吹き込んで、そんな目に見えない神様なんか信じても何も言うことはないだろう、聖書を読んで鼻の足しになるのか、結構そういう話をする人が世の中にいます。それは悪魔の偽りごと人間が信じ込むように悪魔が働いているわけです。そして人間はそれを受け入れやすい、アダムの子孫ですね。だってアダムとエバが悪魔の最初の誘惑に乗ってしまったわけだから、私たちはその子孫だから、神様本当にそんなこと言ったのか、そんなことはないよと言われると、あ、そうですねって同意しやすい性質を持っているわけです。だから聖書に帰らないと偽りのメッセージ、自分の考えも偽りだということに気がつかないで、自分の考えていること、自分の信じていること、見ていること、聞いていることが本当かのように偽りのメッセージがぎっしりと詰まっているんです。それを聖書の言葉で一つ一つ、私たちは神様が与えてくださっている私というかけがえのない存在、その価値に気がついて、だから隣の人も大事なんだと気がついて、そしてコミュニケーションを図り、手を結んで協力していくという神様が築こうとされている平和にたどり着くには、そのようなプロセスが必要なんですね。正しいメッセージを聞かないといけないんです。グレタ・トゥンベリさんというスウェーデンの16歳の少女が本当のことを言って、国連のお偉いさんたちがギャフンと言わされた場面をテレビで見ましたけれども、今地球は危機的な状況に陥っているんだ、これは正しいメッセージですよね。でも大人の人たちは経済市場主義に陥って、もっと豊かになるように資源を乱開発して、食料は日本で600万トンが食べられないで廃棄されている、この現実にちゃんと向き合おうとしない。そして今の政府は地方の病院を縮小して、ベッド数を縮小させようとしている。そしたら地方の人たちはますます生きづらくなる、治療を受けられない、病院に行くためには1時間も2時間も車を運転しないといけない、その間にもう弱って倒れてしまうわけです。そんな現実をしっかりと受け取らないで、何が軍事費増強ですか、そういう勘違いをしている大人がたくさんいるということを、あの16歳の少女は訴えていたわけですよね。なんか力が入ってきますが、神様は私たちの深いところにある私の憂い、悩み、悲しみを知っておられるんです。だからその神様のもとに心を開いて近づくことが大事だ。そして神様はいつでも私たちが神様の御前に近づくのを待っておられる。両手を広げて私のとこに来なさい、疲れた人、重荷を負っている人、私のもとに来なさいと聖書の中で一番愛されている御言葉を通して語りかけているんですね。ぜひこの招きに私たちは応えて、ありのままで近づいていきたいものです。神様はこの御言葉を通して、マタイの福音書 庭のスズメは1アサリオン、まあ、10円か20円で売られているような存在、そんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえもみんな数えられています。私も最近ずいぶん薄くなりましたが、神様はその髪の毛一本までも数えておられる、知っておられる。まあ一般的な知識としては、黒人、黄色人種、白人の頭の平均的な数は1万分ずつ、まあ、違うと言われて、一番多いのが黄色人種でしたか、11万本、これ東堂先生の、雑学なんですけども、まあ、9万本、10万本、11万本というそういう平均の髪の毛の数が、まあ、紹介されていたのを覚えていますが、その一本さえも知っておられるという神様の取説、すべてを知っておられる、これを全知、すべてを知る全知という言葉で神様は表現しますね。神様の取説の一つはすべてを知っておられるということです。私たちはすべてを知ることはできないんです。そして他の人のことも分からなければ自分のことも分からないんです。本当はなんでこんなことでくよくよしているのか、私もくよくよ人間ですけども、国用はまあ素晴らしい機会です、あの会社ですけど、私はくよくよしているんですね。まあ変なだたりはやめますけれども、そのお方は私たちを関心を持って見ておられる、そして愛しておられる。だけど神様は私たちに、神様が私たちに近づくことを妨げているもの、そして私たちの中に神様を拒絶する思い、その反抗心が取り扱われなければこれは時間がかかるわけです。自分の中に神様を拒否するもの、権威に対する拒絶感、まあ、それは父親との関係から生まれてくるわけですが、学校の先生との間にもそういう反抗心があって、私も1週間授業をボイコットしたことありますが、まだその片鱗が残っているところがこれ取り扱われないといけないと思うんですが、神様は私たちを何とかして、本来神様が作られた私に作り変えて私に祝福を与えたいと願っておられるわけです。しかし人間は神様には、神様を見ることができない、神様を聞くことができないと勝手に言ってるわけですね。それで27節を、神様は見ることができない、聞くことができないと言ってる人に対して、詩編の御言葉を見ると、これはヤコブ、イスラエルが神様に言っていたことに対して預言者がこういうふうに、厳しい言葉を述べているわけです。アンダーラインをつけたところ、耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか、目を作られた方がご覧にならないだろうか。聖書はこういうことを伝えているんですね。私たちに目をつけた方、耳をつけた方、作った方は神様なんだ。その神様が見ることができないとか聞くことができないだろう、聞くことができないとか言っている、お前たちは一体何者だと言っているわけですね。これが錯覚です。目に見える偶像には確かに目や鼻や耳はついていますが、聖書は彼らは目があっても見えず、耳があっても聞こえずというふうに偶像の虚しさを表現していますね。それはもう私たちは宣告承知していますが、神様は創造主として私たちの訴えを聞くことができるお方である。そして最後のポイントですが、神様は私たちが悩み悲しみ人生の さまざまな出来事で疲れてしまう、落ち込んでしまうことをご存知です。それで安息日というものを設けられました。6日間働いて1日休むというこのサイクルは人間の生理バイオリズムにぴったりと合うと学者は語っています。1週間の間に落ち込む、肉体的にあるいは精神的にこう山と谷があるわけですね。そのリズムを測ることもできるわけです。そして1週間のうちの1日を休養することによってその落ち込んだ部分、疲れている部分を回復させていく恵みが日曜日あるいは安息日にあるわけですね。しかし神様ご自身は6日間で天と地を作られて7日目に休まれたとありますが、イエス様はこういうふうにおっしゃいました。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。どういうことでしょうか。神様は私たちが必要を抱えて、私たちが必要を訴え、悩みや悲しみを伝えていくときにすぐに立ち上がって私たちに関わってくださる。そしてこの神様はアンダーラインを見ると、あなたを守る方はまどろむこともない、見よイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないと語っています。だから夜中に不安になってこう恐れが襲ってきて目を覚ましてしまうときに、この信仰を持っている人たちは神様に祈るわけです。おととい私も寝ている間にこううなされてこう起こされたんですけど、よく考えたら自分で首を絞めてたんで、こうやってこれはまあ何でもないことですが、本当にこう疲れたり仕事がうまくいかなくなったり人間関係がこじれた時には眠れないっていうのはよく起こるわけですよね。また子どものことや、まあ、最近は孫のことも増えてくるかもしれませんが、その時にイスラエルを守る方は眠ることもまどろむこともないと分かっていれば、夜中に飛び起きてでも祈ることはできるわけです。車を運転してでも祈ることはできるわけです。それは信仰の営みです。その信仰を養っている人はもう24時間神様いつでも祈りを聞いてくださる方だと知っているので、祈りが出てくるのではないでしょうか。私たちは地上には70年か80年存在が許されていますが、神様が存在しない時間はないんです。私たちは一時にここにしかいられませんが、神様が存在しない場所はこの地球にも宇宙にも存在しないんです。まあこれから宇宙に飛び出していくZOZO タウンの前澤さんが宇宙旅行を先に手を挙げましたけれども、まあその後ちょっとこけちゃったみたいでどうなるか分かりませんが、しかしこれから民間ビジネスとしてロケットにタイムを叩けば乗って宇宙旅行できる時代が来るかもしれませんが、どこに行っても神様がおられるわけですね。そのことを知るときに神様はすごいなと思います。そして神様の知恵が及ばないところはない。あなた方は知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない。困った時、知恵が足りないと思った時はこの神様に祈るわけです。ヤコブの手紙の一章の五節にも、知恵のない人は誰にでも咎めることなくお与えになる神に願いなさい、そうすればきっと与えられます。まあ学生さんたちもいますから、学校で数学の問題が解けない、神様助けて祈ったらきっといい答えが、まあ時間が過ぎてから浮かぶかもしれませんが知恵の足りない人は 祈りなさいと神様招いてるわけでしょう。ぜひテストしてみて、トライしてみてください。そしてそのような神様の恵みを受け取るためには、待ち望むという信仰の営みが必要だということをイザヤは伝えています。それが31節。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。
1ヶ月ほど前ここでメッセージをしてくださった小見堂和弘先生が、フェイスブック今毎日のようにいろんなメッセージをこうアップしてくれているんですが、アップするというのは水に溺れるという意味ではなくて、そのフェイスブック上に自分のさまざまなコメントや写真をこう載せることをアップするというんですね。でそこに、昨夜アップされたことがとてもこう新鮮だったのでお伝えしますが、親友の方と朝日岳に登山したんだそうです。今の時期ですね。で、雪も降っているところですが、そしてロープウェイでこう朝日岳に登ったんですが、あいにく曇りで何にも見えないという状況だったそうです。しかししばらくそこにじっと待っていたそうなんですね。他の観光客の人たちは見えないと言ってすぐに帰りのロープウェイで帰っちゃって、もうほとんど残っていなかったそうなんですが、しばらくしたらその霧が雲がスーッと晴れて目の前に朝日岳の見事な風景が光景が広がってきたということをアップしてくれたんですね。待ち望むっていうことはどういうことか、それはメッセージのレジュメにも書いてありますが、待つことには忍耐が必要、望むことには信頼が得る。待ち望むということは神様を信頼して必ず応えてくださると信頼して忍耐して待つ、これが信仰の営みです。ですからクリスチャンが主を待ち望み信仰の翼を広げること、わしは高いところを飛ぶと思っていますが自分で羽ばたくわけではないんです。翼を広げると2メートル前後になるあの大ワシは一かき一羽ばたきすれば簡単に上に行くだろうと思いますが、わしはそういう無駄な努力はしない無駄な努力ではなくて、じっと上昇気流が吹くのを待っているそうなんですね。ある一定のところでこう、飛びながら風を待つ、そして必ず風が来ることを知っているので、その風が来た時に思いっきり翼を広げてその風に運ばれて高く登っていく。そうすると低いところでは見えなかった獲物が見える、こう風景が見えるわけですね。そして視力 5.0 ですから、どんな遠くにいる獲物でも見つけることができる。つまり信仰にそれを置き換えていくと、私たち自分で頑張って何とか今の問題を処理しなくちゃいけない、そして頑張らなくちゃいけないということをするわけです。自分の羽でパタパタしようとするわけですが、信仰の翼を広げて神様に必要なことは訴えて、そして神の時を待つときに状況が変わるということを多くのクリスチャンは経験しているわけです。皆さんもある程度経験されていると思うんですね。ずっと祈ってきた、もう十分祈った、あとは神様にお任せしよう、委ねよう、そうするときに思いがけないことが人を通してその状況が変化することを通して、これは神様が働いているとしか思えないという目技を経験するわけですね。
そのようにして主を待ち望む者は新たな力を得る、走っても力を取れず、自分で頑張るのじゃないので疲れない、もちろん休む時は来るわけですが疲れないということと、力が衰えない、
無駄なエネルギーを使わないので、私たちは継続して神様の御業をすることができるわけです。まあこうして、毎週1年間52回の誠実礼拝、主の日の礼拝を捧げていますが、毎週奉仕をされている方々、本当に頭が下がります。そしてその人たちが何かこう頑張って無理して額に汗をたらたらではなくて、本当に自由に羽ばたいている姿を見て、ああ本当に聖霊の風に運ばれて奉仕されているんだなと本当に教えられます。もちろん毎週でも毎週でなくても神様に捧げる奉仕は一人一人違っていいわけです。でもどんな奉仕であっても聖霊の風に私たちが運ばれるならば、喜びを持って、時にはもちろん難しい時もあるかもしれません。でもその時に新たな力を得る、知恵を得る、そして神様に捧げる奉仕が届いていくわけですね。人々の祝福になっていくわけです。私たちが引き上げられて、風に引き上げられて、魂が引き上げられていく時に、それまで低いところでは見えなかった神様の御業、そしてあの人たちがどのようにして神様から力をいただいているか、その秘訣を見ることができる。そして自分もやってみようと励まされていくわけです。高く登るのは獲物を捕まえるためではなくて、神様の恵みを見るためです。そして神様の偉大な存在を知るためです。それを神様は聖霊を送って、聖霊の風を送って私たちに見せてくださるお方ですね。この御言葉を読んで終わりたいと思います。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。イエス様を信じて聖霊を受けている、御霊を受けている人たちは、その風を受け取ることができるわけです。そして使徒の働きでは、五旬節の日に、あのペンテコステの日に、みんなが集まっていたところに聖霊の風が吹いてきた。だから集まって祈り、礼拝を捧げる、賛美を捧げるときには、聖霊が来てくださっていると信じて、私たちもうなだれている心が上げられたり、そしてクリスチャン同士の交わりを通して励まされて、新たな一週間そこからスタートしていくわけです。クリスチャンが集まるところには聖霊が働かれるんですね。もちろん一人一人の信仰生活、デボーションの時にも働かれますが、みんなが集まっているところに聖霊は望まれるお方です。そういう意味で主の待ち望むことは素晴らしい祝福だということを教えられます。この一週間も聖霊の風に乗せられて運ばれて、必要とされている人がいたらそこに運ばれて、神様の恵みを明かししていきたいものです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちに必要なことを教えてくださり、励ましてくださったことを感謝いたします。あなたは聖霊を送って私たちを持ち運ぼうとしておられます。私たちの信仰の翼を広げて、自分の頑張りではなくて、あなたが与えてくださる恵みによって自由に羽ばたき、そしてあなたの素晴らしさを表していくものとなりますように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。